それでは、今日は列王記の第1、13章と14章です。列王記の第1の13章と14章になります。でここでのテーマはですね、預言者の働きです。預言者の働きです。私たちが前回ソロモンが神様に背いて王国が分裂したところを読みました。そしてその分裂がソロモンの家来であるヤロブアムによってこの引き起こされたわけですけれども、ヤロブアムがですねまだ家来であったときにアヒアという預言者がですねこの着物をですね12に引き裂いて、そしてその銃を渡してですね、あなたにその国をね与えますよと神様が言われてますということを伝えました。そしてダビデに対するこの約束と同じような約束がですねヤロブアムにも与えられたわけですよね。主の掟と命令を守って主の目にかなうことを行うならば長く続く家を建てようとこのように伝えました。それで実際にヤロブアムが北イスラエルの王様になったわけですけれども、彼は人間的に打算的なこの政治的な判断を下したわけですね。それは何かと言ったら、この神をヤーウェなる神を礼拝するときにエルサレムに行くわけだけれども、そのようにしてしまったら彼らは心がユダの方に傾いてしまうだろうと、ということで彼は新しい宗教をですねこの作り出したわけですね。金の子牛を作りました。あの忌み嫌われるべきあですね、エジプトから出た後でシナイ山のところでイスラエルの民がこの犯した罪をですねこの王がですねもう一つの宗教としてですね開始していくという、まあ、とんでもないことを彼は行ったわけですね。ダン、この北イスラエルの一番北のところ、そしてベテルの方ですね、南のところ、そこにそれぞれ祭壇を築いて子牛を作って、そして祭司もレビ人ではなく勝手にですね一般人から採用し、そして祭司の役を果たさせたわけなんですね。そして今日見ていくところはこのヤロブアムの悪いことに対して、悪行に対してこの警告を与えるこの神様の予言から始まります。そして14章のところはこのそれでも言うことを聞かなかったヤロブアムに対する神様の裁きの言葉がですね、予言が語られていきます。13章1節ご覧ください。一人の神の人が主の命令によってユダからベテルにやってきた。ちょうどその時ヤロブアムは甲を焚くために祭壇のそばにいたとありますけれども、ユダの方からですねこのベテルですね、この先ほど話した金の格子があるその南の方です、そちらの方にこのやってきました。二節、するとこの人は主の命令によって祭壇に向かい、これに呼ばわっていった。祭壇よ祭壇よ、主はこうおせられる。見よ、一人の男の子がダビデの家に生まれる。その名はヨシア。彼はお前の上で甲を焚く高きところの祭司たちを生贄としてお前の上に捧げ、人の骨がお前の上に焼かれるというふうに、神の人、名前もここには出てこないですね、無名の若い者がこのようにしてユダのところからやってきて驚るべき予言を語っています。ここでヨシアという名前が出てきましたが、聖書を読まれている方だったら分かっていると思いますけれども、南ユダですね、ヨシアがこの南ユダの国もですね滅ぼされる直前でしたけれども、宗教改革、霊的な信仰の復興をですねこの彼を通してですねこの行われたわけなんですけども、そのヨシアがユダだけではなくてイスラエルにある偶像の祭壇をもですね怪我していきました。怪我すっていうのはその彼らのですねこのものをですねもう本当にこう使い物にしなさせ使い物に使えないものにしていったわけなんですね。で人の骨をですねこの骨死体は汚れているわけですから、されていますから、そのようにでそれを祭壇の上に乗っけることによって怪我していくことになるわけなんですね。 で、これを彼は実際に行いました。で、このヨシアが行ったのは、今この神の人が語っている350年後の話です。その350年経った後に起こったことを、起こることをですね、具体名を挙げて予言をしているわけですね。今から350年前って言ったら何年でしょうか。今2004年ですけれども、計算すると大体350年前ですと、1650年、それはいつでしょうか。戦国時代でしょうか、それとも江戸時代でしょうかですね。その時に今起こっている出来事の、そしてしかも具体名を出しているわけですね。小泉首相がとか、そういう感じで話しているわけですよ。これほどまでに正確な予言を行っている、ここがですね、いわゆる予言というふうに言われているものと神様の予言との違いです。イザヤ書にもですね、似たようなことが起こっています。イザヤがクロスという具体名を出してですね、でこの王を通してユダヤ人が離散の地からエルサレムに帰還することを予言しているんですけど、イザヤの44章と45章ら辺にあるんですが、これもイザヤが予言したのはクロスが王であって150年前にですね、この起こって、予言をしたわけなんですね。例えば私がですね、東京に地震があるというふうに言ったら、地震が起こると、大地震が起こると、まあ、大地震っていうのかな、大地震が起こると当たるわけですよね。これで曖昧な話をしているわけですから、当てようと思ったら当てることはできるわけですね。けれども聖書の予言というのはそのような曖昧なものではなく、このような具体的なことについてもですね、正確に言い当てているわけなんです。ですからペテロが手紙の中でこう言ってます。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っていますですね。自分が見たイエス様の威光の姿のこの輝き、この自分で目撃した以上にさらに確かな予言の御言葉だって言ってるんですね。そして3節をご覧ください。その日彼は次のように言って一つの印を与えた。これが主の告げられた印である。見よ、祭壇は裂け、その上の灰はこぼれ落ちる。ヤロブアム王はベテルの祭壇に向かって叫んでいる神の人の言葉を聞いたとき、祭壇から手を伸ばして彼を捕らえようと言った。すると彼に向けて伸ばした手はしなび、戻すことができなくなった。神の人は、が、主の言葉によって与えられた印通り、祭壇は裂け、灰は祭壇からこぼれ落ちた。ずっと後の予言です、ヨシアはですね。けれども、これが確かなものであることを示すための印をですね、今告げたらそのようになったわけなんですね。この、捕らえようってこう言ったらですね、戻すことがもうできなくなっちゃったと。まあ、運動神経が麻痺したわけですけれども、このようなことを神様が行われました。そして、そこで王はこの神の人に向かっていった。どうか、あなたの神、主にお願いをして、私のために祈ってください。そうすれば、私の手は元に戻るでしょう。もうこのヤロブアムがですね、あなたの神、主にお願いしてと言ってますから、もうヤーウェの神はですね、彼にとってはもう自分の神ではなくなっていますね。そして、困った時の神頼みのようにですね、祈ってくれと言っています。けれどもですね、神の人はですね、主の憐れみを示しました。神の人が主に願ったので王の手は元に戻り、前と同じようになった。王は神の人に言った。私と一緒に家に来て食事をして元気をつけてください。あなたに贈り物をしたいというふうにお礼をしようとしているんですけれども、似たようなことがですね、アブラハムの時に起こりましたが、アブラハムがロトをですね、またその財産とか全部奪還して、そしてソドムの王がですねやってきて、そしてこのお礼をしようとした時にアブラハムは拒みましたね。同じことをこの神の人が王に対して行います。すると神の人は王に言った。たとえあなたの家の半分を私に下さっても、あなたと一緒に参りません。
またこのところではパンを食べず水も飲みません。主の命令によってパンを食べてはならない、水も飲んではならない、また元来た道を通って帰ってはならないと命じられているからです。こうして彼はベテルに来た時の道は通らず、他の道を通って帰ったと書いてありますけれども、このようにして主が具体的に彼に指導を与えておられました。でこれはですね、まあ容易に理解、説明ができますけれども、このイスラエルの汚れた地からですね、なるべく早く戻ってくるとですね、その行うべきことは行うんですけれども、このそこに居留まってはいけない。このユダの手紙の中では彼らをそういう悪いことをしている者をですね、疑う人々を憐れみ、火の中から掴み出して救い、またある人々を恐れを感じながら憐れみ、肉によって汚されたその下着さえも意味嫌いなさいって言ってですね、もう本当に火の中に手を入れるかのようにですね、この救い出すんだけれども、それに染まることがないようにということをですね、この神様がここでこの命じておられるわけなんですね。その馴染みの道にならないように、帰る道でさえもこう変えてですね、行きなさいということを命じています。そして次からですね、本当に不可思議なかつ悲しい出来事が書いてあります。この神の人が、この神様の言っている指導に従わずに死んでしまうんですね。その出来事が書いてあります。11節、一人の年寄りの預言者がベテルに住んでいた。その息子たちが来て、その日ベテルで神の人がしたことを残らず彼に話した。またこの人が王に告げた言葉も父に話したと書いてありますけれども、このヤロブアムがですね、祭壇を作って偶像を拝んでいた同じベテルにですね、この老齢の預言者がいて、そしてこのことをですね、息子が、この老預言者に伝えました。すると父は、その人はどの道を行ったのかと彼らに尋ねた。息子たちはユダから来た神の人の帰っていった道を知っていた。父は息子たちに、ロバに鞍を置いてくれと言った。彼らがロバに鞍を置くと、父はロバに乗り、神の人の後を追っていった。その人がカシの木の下で座っているのを見つけると、あなたがユダからおいでになった神の人ですかと尋ねた。その人は、私ですと答えた。彼はその人に、私と一緒に家に来てパンを食べてくださいと言った。するとその人は、私はあなたと一緒に生き返し、あなたと一緒に行くことはできません。このところではあなたと一緒にパンを食べず、水も飲みません。というのは、私は主の命令によって、そこではパンを食べてはならない、水を飲んでもならない、元来た道を通って帰ってはならないと命じられているからですと、この老預言者に対しても、同じように主の命令があるからお断りしますということを言っています。でなんでここで老預言者がですね、この彼に会いたかったかってちょっと理由をですね、想像してみてください。彼はベテルにいたのにもかかわらず、ヤロブアムが行っていた、この国で行っている悪いことをですね、この勇気を持って語ることもできなかったわけで、そこにいたのにもかかわらずですね。けれども今ユダの方から来た、この若者がですね、勇気を持ってですね、この神様の言葉を語ったんですね。ぜひとも会いたいという気持ちだったと思うんです。けれども神様の命令はそうじゃないというふうにこの神の人は答えたわけですから、そこで老預言者がこのように言います。彼はその人に言った。私もあなたと同じく預言者です。御使いが神の命令を受けて私に、その人をあなたの家に連れ帰り、パンを食べさせ、水を飲ませよと言って、命じました。こうしてその人を騙した。嘘をついたんですね。まさに偽予言をしています。神様の名前を使って、神様がそう言われたんだと言って、偽予言を言いました。聖書の中にこの偽予言者、偽予言について多くのことが語られています。特にエレミア書をですね、読んでみたらですね、多くのページがですね、この偽予言者についてですね、その偽予言者に対する対決が書かれてるんですね。
で、なんでかって言ったら、バビロンによってイスラエルが滅ぼされるというふうなことが本当の予言なのにもかかわらずですね、イスラエルは打ちか、ユダは打ち勝つことができるバビロンに、そのように平和ではないのに平和だと言ってですね、この嘘の予言をしていた。で、旧約聖書だけではありません。新約聖書においても、たくさんこの使徒の手紙の、イエス様ご自身もおっしゃいましたけれども、使徒たちの手紙の中でも終わりの時にはですね、このような偽教師とか偽予言者が出てくる。また偽使徒が出てくる。気をつけなさいという話を言っているわけなんですね。で、偽予言者とかって言いますとですね、私たちは、もう本当に、そのようなね、例えばイエス様が、来月の23日に来られるとかですね。まあそういう、予言者をこう思い浮かべるでしょう。けれどもですね、ここでこの老予言者はですね、後で本当の予言をするんです。今すぐ読んでたら出てきます。そしてこの神の人が死んでしまうことを悲しんで、丁重に葬って自分も死んだらこの人と一緒に葬られたいとまで言います。わけがわからないんですけれども、でもここで老予言者が偽予言を行ったということは、実は私たちクリスチャンの間でも頻繁に起こり得る、また起こっている問題でもあるんです。それは何かと言いますとですね、今老予言者は自分が願っていることを叶えたかったんです。一緒に食事をしたい、その一緒に食事をしたいという思いをですね、願いを捨て去ることができなかったために、その願望をいわゆるクリスチャン、霊的な用語を使って、こう招こうとしたわけなんですね。これがここでの預言者の偽預言をした理由になってます。で、ペテロの手紙とか他のところにもですね、この書いてありますけれども、偽教師について、彼らは貪欲なので作り事の言葉を持ってあなた方を食い物にしますと書いてあってですね、結局自分の欲をですね、満たしたいと思うから、その偽予言をして、私たちもその偽予言から、この、免疫が偽予言を全くすることはないんだというふうに決して言えないわけなんですね。例えばこれは愛ですから、交わりですとかですね、お罪がはびこっているところでそういう言葉を使う。そうするとコリントの教会のようになってしまいます。例えば近親相姦をしているですね、この兄弟がいました。で、そこでですね、この愛とか自由とかそういう言葉を使ってですね、コリントの人たちはそれで自分たちの寛大さを誇っていたわけですけれども、パウロは涙を持ってですね、その兄弟、そのものを取り除きなさいということを言ったわけなんですね。で、いくらでも装いをすることができるわけなんです。で、装いをすると神様の名を使ってですね、この間違ったことを話していくわけなんですね。ということが今ここで起こっているわけなんですね。クリスチャンだからこそ、また牧師や伝道師とかそういうその主の奉仕者であるからこそ出てくる問題ですね。本当だったら、いやお前と会いたいんだよと、いや本音を話せばいいんです。いや俺はお金儲けたいんだとか、それが例えばヤロボアムみたいにですね、もうそのまま行っているんであれば見分けがつきやすいわけです。それをやってない、その装いを持っていると。で、この人は19節、そこでその人は彼と一緒に帰り、彼の家でパンを食べ水を飲んだ。騙されました。で、この騙される理由もよくわかります。彼は若いです。こっち老預言者ですよ。同じ、そしてヤロブアムみたいにですね、あからさまに悪いことをしている人だったらですね、別に一生懸命見分けをつけなくたってですね、悪いってすぐわかるわけですよ。けれども、クリスチャンですか、どうもどうもですね、あ、同じクリスチャンだと言っとたら心を開きます。で、かつ同じ預言者です。そして老預言者ですよ。ちょっと尊敬しなきゃいけないんですよ。いろいろ人間的なものが出てくるわけですよね。そういう、もちろん年上の人を敬ったり、同じクリスチャンであるとかね、クリスチャンだって言ってる限りね、裁くことはできませんから、ね、明らかにされない限り交わりを持っていく必要があるわけで、いつも猜疑心でね、 裁くことは決してできないですから。けれどもこのこういうことがですね、神様がはっきりと言われているにもかかわらず行っていってしまうという弱さっていうか、その私たちの罪っていうのがあるわけなんですね。でこの神様の言ってることに聞き従わない、この結果がですね、なんと殺される、死ぬということなんですね。かなり厳しいですが、次を見てください。20節、彼らが食卓についていた時、その人を連れ戻した預言者に主の言葉があったので、彼はユダから来た神の人に叫んでいった。主はこうおせられる。あなたは主の言葉に背き、あなたの神、主が命じられた命令を守らず、主があなたにパンを食べてはならない、水も飲んではならないと命じられた場所に帰還して、そこであなたはパンを食べ、水を飲んだので、あなたの亡骸はあなたの先祖の墓には入らない。と、この、今さっき偽予言を行った預言者が、今は本当の預言が神様から与えられたんです。これは彼が預言者であるがゆえにですね、神様がその職務を、が与えてるわけですから、彼にそれゆえに今このような言葉を与えられたんですね。だからおそらく老預言者自身もびっくりしたでしょう。けれども今与えられたんですから語らざるを得ないわけです。そして彼はパンを食べ水を飲んで後、彼が連れ帰った預言者のためにロバに鞍を置いたと。その人が出ていくと獅子、ライオンが道でその人に会い、その人を殺した。死体は道に投げ出され、ロバはそのそばに立っていた。獅子も死体のそばに立っていた。非常に不思議な光景です。食い殺すのではないです。食っていかないです。殺したらその場で立ってたんですね。で普通だったらロバは逃げなければいけません。食い殺されてしまいます。でもロバもそこに立ってました。そこを人が通りかかり、道に投げ出されている死体と、その死体のそばに立っている獅子と獅子を見た。彼らはあの年寄りの預言者の住んでいる町に行って、このことを話した。これは年寄りの預言者に対する証というか、その印としてですね、残しておいて、神様のこの特別な介入があって、動物をも今ここに掌握されているわけですけれども、26節をご覧ください。その人を途中から連れ帰ったあの預言者は、それを聞いていった。それは主の言葉に背いた神の人だ。主が彼に告げた言葉通りに、主が彼を獅子に渡し、獅子が彼を裂いて殺したのだ。はっきりと、ああ、そうなんだ、これは、神様の言ってることを聞き従わなかったが、こんなことになったんだ、ということをですね、今、言って、いるわけなんです。ここですごく大事なことは、偽予言っていうのは本当に人を死に追いやる影響力を持っている。そして新約においては永遠の命というものを犠牲にするような影響力まで持っています。恐ろしいですけれども、イエス・キリスト以外に、その内外にですね、天下において人間に救われるべき名としては与えられていないとペテロは言いました。私は道であり命であり、私は真理であり命であると、私を通していなければ父のところに行くことはできない。でもし他の方法で救われるのであれば、立法の行いによってきっと認められるのであれば、十字架の死は無意味ですとも書いてあります。でこれが福音ですね。イエス様は狭き門から入りなさい、広い門は滅びに至りますと言いました。でもこれで迫害が伴うんですね。ガラテ書に書いてあります。この割礼を受けさせようとしている者どもはですね、外見を良くしてですね、迫害を受けたくないからそうなっている。私はイエスの焼印を帯びていると、つまり迫害されてこの鞭打たれたりしている跡が残っているんですね。それを焼印と言ったわけですね。その時奴隷はですね、焼印を押されましたから、私もイエスキリストの奴隷として焼印を押されているという話をした。でも偽預言者は、偽教師はですね、いやそうじゃないよと、愛を持ってね、人々に接していけば救われるんだよとはですね、いやイエス・キリストだけじゃない、ね、この仏教の人でもね、その啓示はある程度の啓示は受けてるんだから、それに従って救われるんだよ、そのようなことを言ってイエス・キリスト以外にも救われるって話をするわけですね。そしたら十字架の意味がないわけで、かかる必要全然なかった、あんなむごい話はなかったわけなんです。でそれを聞いて信じていく人がいて、そして 地獄に行った時に、その偽預言者っていうのはその人を地獄に送った張本人になるわけです。これだけの大きな犠牲が伴います。
そして今この老預言者は、彼を邸中の葬りますけれども、彼は出かけて行って道に投げ出されている死体とその死体のそばに立っているロバと獅子とを見つけた。獅子はその死体を食べず、ロバを先殺してもいなかった。そこで預言者は神の人の死体を取り上げ、それをロバに乗せてこの年寄りの預言者の町に持ち帰り、痛み悲しんで葬った。彼は亡骸を自分の墓に納めると、皆はその人のために、ああ我が兄弟と言って痛み悲しんだ。彼はその人を葬っているのち息子たちに言った。私が死んだら、あの神の人を葬った墓に私を葬り、あの人の骨のそばに私の骨を納めてくれ。あの人が主の命令によってベテルにある祭壇とサマリアの町々のすべての高きところの宮に向かって呼ばわって言葉は必ず成就するからだ
ですね。この本当に尊敬をしました。彼はですね、老預言者はですね、丁重に葬っているです、ね、私の骨も埋めてくれと。本当に悲劇的なことですね。悲劇が悲劇を呼んだと言ったらいいでしょうか。この老預言者もですね、自分の肉の欲をですね、この満たすために偽預言を行い、でも彼はですね、こんな死んでしまうなんていうことは本当は望んでいなかったでしょう。ここを見たらですね、そしてこの神の人もですね、老預言者だからですね、老人であって預言者であると、まあ、それで気を許してしまった。悲劇を呼びました。
でこのようにしてヨシアの名前も挙げてですね、予言をしたわけですけれども、神の人は、次見てください、33節。このことがあって後も、ヤロブアムは悪い道から立ち返ることもせず、引き続いて一般の民の中から高きところの祭司たちを任命し、誰でも志願する者を任職して、高きところの祭司にした。これほどの犠牲を払っているのに、ヤロブアムはなおもですね、この言うことを聞かなかったんですね。
預言者の働きというのはものすごい責任があって犠牲が伴うということは分かりますけれども、それだけ神様は真剣なわけです。でもその言うことを聞かなかったら、あと何が残されているか、それは裁きですよね。
それで14章から、あ、ちょっと34節まで読んでないと、このことによってヤロバムの 家が罪を犯すこととなり、ついには地の表から根絶やしにされるようになったと書いてあります。でその根絶やしにされる、その宣言をする予言が14章に書いてあります。この頃ヤロブアムの子アビアが病気になったので、ヤロブアムは妻に言った。さあ変装してヤロブアムの妻だと悟られないようにして城へ行ってくれ。そこには私がこの民の王となることを私に告げた預言者アヒアがいる。パン10個と菓子数個、それに蜜の瓶を持って彼のところへ行ってくれ。彼は子供がどうなるか教えてくれるだろう。ヤロブアムは妻の言われた通りにして、ヤロブアムの妻は言われた通りにして、城へ出かけ、アキアの家に行ったが、アキアは年を取って目がこばわり、見ることはできなかったと書いてありますけれども、ずっと神様の予言を無視していましたけれども、困った時の神頼みですね。そしてしかもですね、癒してくれるように祈ってもらってくれた時に言ってないんですよね。変装してですね、どうなるかっていうのを知らせてくれと。まあ、本当に、もう全然態度がなってないんですけれども、あのアヒアですね、先ほど説明した、このヤロバムがまだソロモンの家来だった時のですね、この時に彼のところにやってきて、12キレに割いてですね、その10キレを渡したと。そのアヒアです。で、変装する必要なかったんですね。アヒアは見ることはできなかったんです。で、もっと愚かなのは根本的、もう究極的に愚かなのは、アヒアにとって目が見えないっていうのは全然障害ではなかった。知識の言葉というのがあります。次ご覧ください。しかし主はアヒアに言われた。今ヤロブアムの妻が子供のことであなたに尋ねに来るために来ている。その子が病気だからだ。あなたはこれこれのことを彼女に告げなければならない。入ってくるときは彼女は他の女のようなふりをしていると。これが知識の言葉というふうに第一コリントの12章に書いてあるものです。超自然的に相手の状況についての知識が与えられます。で、これを、このアヒアがですね、受けていたわけですけれども、6節にアヒアは戸口に入ってくる彼女の足音を聞いていった。お入りなさい、ヤロブアムの奥さん。なぜ他の女のようなふりをしているのですか。
私はあなたに厳しいことを伝えなければなりません。帰って行ってヤロブアムに言いなさい。イスラエルの神主はこう仰せられます。私は民の中からあなたを高く上げ、私の民イスラエルを治める君主とし、ダビデの家から王国を引き裂いてあなたに与えた。あなたは 私のしもべダビデのようではなかった。ダビデは私の命令を守り、心を尽くして私に従い、ただ私の見る目にかなったことだけを行った。ところが、あなたはこれまでの誰よりも悪いことを知って、自分のために他の神々と鋳物の像を作り、私に怒りを引き起こし、私をあなたの後ろに捨てたったと言っていますね。このようにして、素晴らしい約束がヤロブアムに与えられていたのに、それを台無しにしたわけなんですね。で、ここでちょっとですね、ダビデのことについてですね、神様が言われていること、興味深いです。私の命令、8節の後半ですね。私の命令を守り、心を尽くして私に従い、ただ私の見る目にかなったことだけを行ったという良い評価です。でもダビデの実際の生活は、この罪がありました。でもですね、ダビデは心から悔い改めて主を求めていく人生を歩んでいったんですね。キリストにあって私たちは義と認められています。で、神様は罪をすべて許してくださって、罪が犯したことさえも認められないんです。これ素晴らしいですね。自分がですね、自虐的になってですね、こういう罪がある、ああいう罪がある、神様の方が何言ってんですかと、そのようにしてくださってるわけです。このダビデに対する神様の評価はですね、私たちに対する評価でもあります。失敗はします。失敗してそのままですね、この失敗っていうか、その恋にですね、ずっとやってたらそれはまずいわけですけれども、悔い改めてですね、そしてまた立ち上がっていく、その時に神様はですね、このように義と認めておられる、この立場をですね、このいつまでも私たちに保たせてくださっているわけなんですね。だから見よ、私はヤロブアムの家に災いをもたらす。10節です。ヤロブアムに属する小アッパから奴隷や自由の者に至るまで、イスラエルにおいて立ち滅ぼし、糞を残らず焼き去るように、ヤロブアムの家の後を覗き去る。さあ、ごめんなさいね。10節ですね。ヤロブアムに属する者で、町で死ぬ者は犬がこれを喰らい、野で死ぬ者は空の鳥がこれを喰らう。主がこう仰せられたのですと。すべて滅ぼされてしまうよ。そしてこのいわゆる丁重に葬られるのではなく、犬が食って空の鳥がそれを食うと、まあだからもう死体が投げ出される形で、この暴力によってですね、この殺されていくということですね。さあ家へ帰りなさい。あなたの足が町に入るとき、あの子は死にます。イスラエルのすべてがその子のために痛み悲しんで葬りましょう。ヤロブアムの家のもので墓に葬られるのは彼だけでしょう。ヤロブアムの家で彼はイスラエルの神主の御心にかなっていたからですと言って、この子はですね、主の憐れみを受けるわけですね。丁重に葬られるわけ。でも他の人は違うと。主はご自分のためにイスラエルの上に一人の王を起こされます。彼はその日、そして直ちにヤロブアムの家を立ち滅ぼします。主はイスラエルを打って水に揺らぐ足のようにし、ちょっと待ってくださいね。この14節ですけれども、これが文字通りですね。この起こりました。この、バシャという王ですね。ヤロブアムの次の王様です。彼が、この、ですね。15章の29節に書いてありますけれども、そして15節に、主はイスラエルを打って水に揺らぐ足のようにし、彼らの先祖たちに与えられたこの良い地からイスラエルを引き抜き、ユーフラテス川の向こうに散らされるでしょう。彼らがアシラ像を作って主の怒りを引き起こしたからです。ヤロブアムが自分で犯した罪と彼がイスラエルに犯させた罪のために主はイスラエルを捨てられるんです。で、このようにしてアッシリアによって捕らえ移されるということもこの15節で予言をし、そして16節ではヤロブアムが起こした罪のゆえにですね、このようになるんだと言ってます。で、この北イスラエルの王様で良い王様は一人として出てきません。そしてヤロブア、主の目の前に悪を行い、ヤロブアムの道に倣っていったというその言い回しがずっと続きます。で、それ書かれてないのは、
アハブ王だけなんです。アハブ王はですね、もっと違うですね、違う種類のもっとひどいですね、罪をですね、この犯しましたから、このヤロブアムの道ということではなくてですね、まあ、イゼベルの道って言ってもいいかもしれませんが、そのようにして、このヤロブアムがその道を敷いたわけですね。ヤロブアムの妻は立ち去ってティルザに着いた。彼女が家の敷居に来たとき、その子供は死んだ。アヒアが言った通りです。人々はその子を葬り、全イスラエルは彼のために痛み悲しんだ。主がそのしもべ、預言者アヒアによって語られた言葉の通りであった。ヤロバムのその他の業績、彼がいかに戦い、いかに治めたかは、イスラエルの王たちの年代記の書にまさしく記されている。この年代記の書、ないです。ですね。でもユダの方はあるんですね。歴代史というのがあります。ですね。ヤロバムが王であった期間は22年であった。彼は先祖たちと共に眠り、その子ナダブが代わって王となった。で、このナダブという王様になったんですけども、今度ですね、21節からは、このギアを変えてですね、ユダ王国の話になってきます。これ列王記というのはこのようにして、イスラエル、ユダ、イスラエル、ユダって言って、ユダ、ユダ、イスラエル、イスラエルとかですね、どんどんその時系列的に、この、なるべく記録しようとしてますから、その、まず今度ユダの話になるんですね。ユダではソロモンの子、レハブアムが王になっていた。あのレハブアムですね、ソロモンの子です。レハバームは41歳で王となり、主がご自分の名を置くためにイスラエルの全部族の中から選ばれた都、エルサレムで17年間王であった。彼の母の名はナーマといい、アモン人であった。シリア人。覚えてますね。ソロモンは外国の妻をお会いしました。その中にアモン人がいたんですね。そのアモン人の女との間にできたのがこのレハバームなんですね。ユダの人々は主の目の前に悪を行い、彼らの先祖たちよりもひどい罪を犯して主を怒らせた。彼らもまたすべての高い丘の上や青木の下に高きところや石の柱やアシラ像を建てた。このようにソロモンが晩年において犯した罪をそのまま引き継いでですね、レハブアムも、行ってたわけなんです。そしてこの国には神殿男子もいた。彼らは主がイスラエルの人の前から追い払われた異邦の民のすべての意に嫌うべき習わしを真似て行っていた。神殿男性です。男の売春婦ですよ。この偶像礼拝にこの何ですか、もう直結しているんですけれども、これを行っていたわけですね。それでレハブアム王の第5年にエジプトの王シシャクがエルサレムに攻め上ってきて、主の宮の財宝、王宮の財宝を奪い取り、何もかも奪って、ソロモンが作った金の盾も全部奪い取ったとあります。で、ソロモンがかつてですね、この金の盾、大盾を作ったことを覚えてるでしょうか？延べ金で大盾200、そして盾を300作りました。ものすごいですね。で、シシャクはこれを目をつけていたんだと思われます。もうその前からソロモンはですね、このエジプトの王とですね、このいろいろとこのパロの娘を通して交流があってですね、そしてヤロブアムはシシャクのところに行ったんですね。その逃げていた時に、ソロモンから逃げていた時に、だからこれをずっと目をつけていた時に、神様が裁きとしてこのことを起こすようにされたわけなんですね。それでレハブアム王はその代わりに聖堂の盾を作り、これを王宮の門を守るこの衛兵の隊長の手に託した。聖堂になってしまいました。黄金で輝いていた都が聖堂になってしまったんですね。レハブアムのその他の業績、彼の行った全てのこと、これはユダの王たちの年代記の書、これが歴代史の記されているではないかとありまして、あと次ですね、レハブアムとヤロブアムの間にはいつまでも戦い、この戦いというのはですね、まあ、小競り合いと言っていいですね。この国境地域における小競り合い、まあ、よく起こりますよね。国と国の間でしたら、北朝鮮と韓国の間でも小競り合いってよく、ね、銃撃戦になったりですね、まあ、そういう感じですね。でレハブアムは彼の先祖たちと共に眠り、先祖たちと共にダビの町に葬られた。彼の母の名はマーラティ・アモン人だった。彼の子アビアムが代わって王となったとあります。歴代史にはこのレハブアムですね、後になってへり下っているところが書いてあります。神様は憐れんでくださいました。でさ、レハブアムのですね、生涯を見ていきますと、彼は最初は先制君主というか、重税をもっと課すと言った人物ですね。そしてこういう悪いことをしました。けれども神様がこういう懲らしみを与えられて、で最後にへり下ったわけですね。
で次にヤロブアム比べるとこのヤロブアム逆なんですね。神様に素晴らしい約束を与えられてたんです最初から。ところがどんどんどんどん堕落していって最後まで受け入れずに死んでいくわけですね。まあ、私たちがその神様からの警告ですね、へり下る、砕かれていく必要ですね。もうそれ以上何も言うことはないと思いますけれども、いつも神様は、後悔してですね、悔い改めて自分を悲しんでですね、主の名を呼び求める人をですね見捨てたりすることはなされないわけですよね。必ず憐れみを示してくださいます。だからこのヤロブアムのようにですねなることなく、レハブアムのようにですね、この神様が言われていることですね、この砕かれてへり下って聞いていく必要があります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。この預言者の働きを見ましたけれども、私たちにもあなたの言葉がたくさん与えられています。素晴らしい慰めの御言葉もあり、また恐れおののくような警告の言葉もあります。主よ、どうぞ私たちがいつもあなたの言葉を恐れて、あなたご自身を恐れて悪から遠ざかっていくことができるようにいつも助けてください。私たちに健全な恐れを与えてください。あなたが裁き主であるという健全な見方をお与えくださいますように。人を恐れるなとあなたは言われました。イエス様が言われました。あなたを殺してもその後どうすることもできない人間を恐れてはならない。本当に恐れなければいけないのは死んだ後にゲーナに送り込む方だと、その友であるあなた方に言いますとイエス様は言われましたけれども、どうぞ私たちがその恐れを持ちつつ歩ましてくださいますようお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りを捧げいたします。